にちは。
2月になりました。ユナイテッドノース8人団にタッくんの三崎監督、番組ナビゲーターの野田ネイト、
こんにちは、タッくんこと弁護士武田貴博です。
この番組は警察の中の様々な三崎監督を弁護士タッくんが解決してくれるデイドリームの知恵袋番組です。
昨日はね、立秋の日っていうね、はい、ちょっと大きな節目になる日でしたね。
はい。
ね、規則性を持った節目の日というのは、まあ気持ちを切り替えるね、まあいい動機になりますね。
そうですよね。規則性で思い出しましたけど、たっくん。
はい。
法改正って、全く一般の私たちには知られずに、不規則に決まったりするじゃないですか。
はぁはぁ。
あれって法律家の皆さんは、どうやって情報を収集してるんですか？
そうですね。まあ、基本的にあんまり仕事に関係のないね、うん、法律の体制とかあると思うんですけど、関係あるものに関しては、はい、またそれに関する、まあ、著作本とかも出ますし、
あ
と、研修とかもありますからね。まあ、そういうようなところでチェックしていくということになりますね。
なるほど。ちなみに、2017年、去年に、改正とか、新規に制定された法律って、どのぐらいあるんですか？
ちょっとね、僕も、調べて、ネットで調べたところによると、なんか国会で成立した法律の数が去年は83個っていうふうに聞いたんですけど。
そんなにあるんだ。
まあね、しょっちゅうやってますからね。
しょっちゅうやってるんですね。で、この前さ、去年じゃない、今年に入ってから、消防法が改正されたとか言って、
はいはい、
消防職員の人が、お店に検査に来て、
はい、
すっごい夜店の中をチェックしてたんだけどね、で、それで何か、なんだったっけ、何かを変えてくれって言われて、またちょっと講習かなんかにね、行くんだよね。そう、だから、なんか、私たち一般ピーポーは全然知らないところで、こうやって改正されてるから、で、実際にそうやって、こちらがお金払ったりとかして、まあ、お金は無料だったのかな。影響があるので、これって絶対しとかなくちゃいけないなと思うんです。
まあ、消防法に関してはね、本当に放置器をつけるだとか、スプリンクラーつけるとかね、どんどん厳しくなってってるんで、そこら辺のところはね、本当に、肌で感じる人も多いんじゃないかなと思いますね。
そうなんですよ。だから法律は生き物、生物という感じですよね。さて、番組では皆さんからのメッセージを随時受け付けております。本日のテーマは、黙秘です。黙秘から起こってしまった険悪な人間関係など、エピソードがありましたら、ぜひメールをください。この他にも、ご近所トラブルや消費トラブルなど、気になっていることをどしどしご相談ください。飛び鳥も落とす勢いのスーパーリンゴスタックンがお答えいたします。愛知期待版の公式ページより、タックンの三崎監督宛に送ってください。では、スタートです。
タックンの三崎監督。
この番組は武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
タックの2択監督たちのダメと
タックのこと弁護士武田貴博でお届けしています。
早速メールが来てるんでご紹介します。
はい、
早速ね、おじさんサイクリスト、
はい、ありがとうございます。
はじめまして、武田さんのダメさん、今日はレンカさん、この後のゲストですね。
はい、
レンカさんが出演されると聞き、楽しみに、どんな話になるかなーって、
そう、
おかけリスナーさんですかね。
そうですね。
すごいよね。
もう、
この後ちょっと、おじさんサイクリストさん楽しみにしててね。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
さあ、最初のコーナー、さっくん。
はい。
どうしよう映画見たき監督です。
はい、
これはネットや SNS で実際にあった映画見たきいいなという相談ごとについた法律家であるタックンがベストな解説をしてくれます。実際の判例とは違う場合もありますが、法律とは臨機応変に使いこなす便利アイテムでもあります。
まあ、真逆の考え方もまた正論、ね、という場合も時にありますからね。まあ、ぜひご一緒に、ね、学んでいきましょう。
はい、タックン、今日のテーマですが目的です。
はい、
タックンは裁判 で尋問するときとかに、うん、黙秘する方と遭遇したことってありますか？
ああ、まあ、あの、刑事裁判でね、はい、あの、証人の人に、あの、質問して、うん、まあ、あの、ちょっとその質問には答えられませんと、うん、言われたことはありますね。
もう、まさにあるってことですよね。そっか。なるほど。では、ネット上でもこんな相談が寄せられていますので、はい。いくつかご紹介しますね。
はい。
1. 黙秘権とは、事故に不利益な供述を強要されない権だから、友達にテストの点数を尋問された時、尋問って言うんかこれ。場合、黙秘権といえば解放されますよね。A. もちろん告知できる。B. 法廷の場でしか使えない。さっきこれは？
まあ、そもそも黙秘権っていうのはですね、はい、このまあ刑事裁判、ね、とか、あの、警察に逮捕されたりだとか、そういったような刑事手続きにおける人権なんですよ。
はあはあ、
なので、その、友達から聞かれた時に、黙秘するとかっていうのは、もともとね、そもそもそんな、あの、聞かれたことに答えなきゃいけないという義務がある状況でもないので、
黙秘じゃないといえば、
それはまあ、あのね、ネタとして使っていただくというレベルかなと思いますけどね。
はい。就活において、黙秘権は重要ですよね。うん。身元や個人情報は答える必要はない。B、企業側から指定されたら、開示義務がある。
そうですね。まあ、先ほど言われたように、まあ、黙秘権は直接は関係ないんですけど、はい、ただ基本的にこれ、就活っていうことは、あの、面接とかでの話だと思うんですけど、うん、まあ、結局ね、企業は、あの、選ぶの自由なんでね。だから、黙秘するのも、あの、自由なんですけど、うん、お答えできませんって言った人を採用するかどうかも企業の自由なんですよ。
うんうん、
だから、まあ、基本的に答える答えないは自由なんですけど、その結果においては、あの、すべて、あの、こちらの方で、あの、その黙秘した人がね、責任を問うということになると思います。
言い方だよね、これね。
まあ、そう
です。言い方じゃないことないですね。
そうです。
暗い事情ですね。
そうです。はい。
警察官に職務質問されて無視して去ることは黙秘権があるから問題ではないですよね。A. 一部始終黙秘権を伝える。B. 職務質問は対応が義務である。なるほど。答えなくちゃいけない。これは
答えはね、基本的には A なんです。で、職務質問っていうのは、そもそも、これは任意捜査といって、基本的にその警察のね、職務質問に答える義務はないんです。強制されてないんですよ。ただし、うん、その職務質問に対して答えないことによってね、うん、だから警察の方が、まぁ、あ、ちょっと疑いを持ってね、ちょっと警察の人に来てお話を伺えませんかということで、まあ、任意同行されたりだとか、
うん、
まぁ、あ、そういうようなことに繋がっていくという可能性があるんですけどね。
そうだね。だから答えなくても別に問題はない。
うん、そうです。だからまぁ基本的に目的点というのは警察のね、取り調べの中で、あの、答えないとか、目的点というのはもうそもそも全部喋らないということなんでね。だとか、もちろん、あの、裁判ね、刑事裁判の法廷で、あの、聞かれたことに対して全て答えないというのは自由ですよっていうのはね。だし、それ答えなかったことによって不利益を受けませんよっていうのは黙秘権なんですけども。
さっくんが実際に裁判で見た黙秘権というのは、検察側が聞いた時の、その、証人じゃないな、被告人の人が黙秘権に使ったってことだよね。
まあ、あの、それも、僕はその、後半ではなくて、あの、警察の取り調べの中で、黙秘したっていう話だね。
なるほどね。はい、まあ、現場ですよね。
そうですね。
まあ、黙秘権は権利ではありますけど、まあ、時と場合によってはかなり、さっき、不利になることもあるんですよね。
だから、黙秘しないでね、ちゃんと事情を説明すれば、その場で済んだことがね、時間かかってしまったりだとか、っていうことはあるかなと思いますよね。
あんまり黙秘権がおすすめじゃないっていう、
まあ、ただ時と場合によるとしか言いようがないんですよね。いつでもどこでもね、あの、ベラベラ喋ることが、逆にね、あの、良くない方向に行くこともあるかもしれませんし。
なるほどね。
まあ、基本的に自分のね、あの、プライバシーは、人には伝えたくないと、いうことを前提で考えるんならね、やっぱり喋る方がいいか、いかんかっていうことは、まあ、その場でね、判断してもらうしかないし、それはまあ、時間があるんであればね、弁護士とかに相談して、まあ、こういうことを聞かれたんだけど、答えていいですかと、いうようなことをご相談された方がいいかなと思いますよね。
なるほどね。まあ、権利もほどほどにという今日の野田姉の学びでございました。
はい。
はい。では、タッ くん、このあたりで、はい、最初のレコメンドソングをお願いしたいと思います。
はい。
まずセレクトをした曲、どうぞ。
そうですね。今日はですね、ゲストの方とね、ちょっと関わりのあることなんですけど、はい、ゲストの長谷さんはですね、はい、奥様がね、大の苦労するかの不安ということで、
ちょっと変わってるじゃないですか。
はい、ということでですね、うん、今日は、工藤静香さんで、声を聞かせて、お願いします。
はい、今音楽も終わったところで、はい、次のコーナー行きます。たっくんの2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザックバランについてトークをする2択3択出たとこ勝負です。今日はたっくん、たっくんコネクションによるちょっと珍しい方がお越しいただきましたね。
そうですね、はい、初めてですね、こういうお仕事の方がね、はい、今やね、静かなブームになってるね、
はい、
ソウルの方に、はい、お越しいただきました。ご紹介いたします、長谷蓮華さんです。
蓮華さん、どうぞ。は
い、スタートからすごいよ。
ちょっと、長谷尾さん、
はい、
本当にお坊さんなんですか、あなたは。
多分ね。
だってさ、Let's enjoy とかってね、Show time とかって言わないよね、
普通は。
実はここでラジオで DJ やってたっていうことは本当ですか？
開局から2年ぐらい、
はあ、
やっていただいてます。
本当にお坊さんなの？
見た感じはお坊さんですよね。
今日もなんていうの、その格好って。
サムエ
って。サムエって、手には傷して、頭は丸められてますよね。
まあ、生えてこないんですよ。
いや、そんな。で、メガネされて、ルックスはお坊さんのカジュアルデイっていう感じですけど、はい、ありがとうございます。さっきどういうつながりなんですか？
もともとは知り合いに、お知り合いになったのは、青年会議所で、やったんですけど、
工藤静香つなが
りで、そうですね、その話ちょっとなんかメールしてたらその話になって、うん、ちょっと燃え上がってですね、うん、
まあ、
結構今日にあったらそれ結構大きいかもしれませんけど、
ああそうなんだ、で長く DJ されてたっていうことで、ちょっとメールも来てるからお部屋先に読んだし、あのね、さっきのおじたにケイストさんもそうだし、この方ね、みずほのなおちゃん、こんにちは、初メールです。私は今日のゲスト、長谷尾蓮華さんの追っかけリスナーです。楽しいトークよろしくお願いしますねっていうことですけど、
いきなりハードル上げます。今ね、 CBC ラジオでね、ラジオショー、長谷尾蓮華のちょっと書き込みませんかっていう、
もう一回ラジオショー、
長谷尾蓮華のちょっと
駆け込みませんか、
はい、ラジオで喋るお嬢だから、
うん、
ラジオショー、
ラジオショー、
長谷尾蓮華のちょっと駆け込みませんかって、
とにかく普通の字ですね。
そうです。ラジオ版の駆け込み寺。
駆け込み寺。
言いづらいでしょ。
言いづらいです
。駆け込み寺。
言いづらい
です。いわゆる番組にいろんな質問が来るんですよ。
はい。
例えば、お布施の、ね、袋に何て書いたらいいかとか、お坊さんのお布施どうすればいいかとか、先日だと例えば猫のお葬式どうしたらいいとか、そんなことに答えるっていう。
その他のこともきっと来るでしょう。
いつも、
ね、どうでもいいような。
心が死にたいとかね。
そう、どうでもよくないじゃないですか。
ちゃんとお答えさせていただ
きます。すごい。きっとだから、橋尾さん、どういうふうな質問来ても、どういうふうでも打ち返す感じだよね、きっと。
そうね、やってますからね。
じゃあ、私も一体どうしたら上手に喋れるって。
上手じゃないですか。
なんかあれですよね、その今、住職さんでね、
はい、
大本さんの住職さんもちろん知らっしゃるんだけども、はい、それでね、日本一敷居が低いお寺を目指してらっしゃったんですね。
もう、すでに低いよ。
うちのお寺自体も古いんです。この時代700年ぐらいのお寺なんですけど。
700年、
はい、なんですけどね、お寺って、いい人ですか？もう偉そうでしょ？
寒そう、なんか。
で、なんか、
大体。隙間風が吹いてそう。
なんか偉そうでしょ？
はい。
それが苦手だったんですよ。
うん。
だからお寺も門も取り払って。
門がないんですか？
はい、で、まあ、30年前お寺火事になったんですけども、
は
あ、復興するときに寄付ももらわないで。
は
あ、そしたら、本当にプレハブみたいな、数倍方の本堂ですよ。
あ、そう、現代風ですね。
完全バリアフリ
ー。おー。
お寺にしまして。
うん。
ちょっとね、ほんと一日に、いっぱいお客さん来るんです
よ。うん、お客さんね。
はい。
お客さんね。お客さんがお客さんにですか？
お寺の中に、
はい、
滑り台もブランコもある。
どんな風なんだ。
キッズスペースもあるんですよ。
だからさ、ジャジャーンっていうの飾ってあるんですか？
それはありますけども。
それはあるんだ。
そうですね。
ここ窓にしてます。
で、お墓もあるんです
よ。お墓もあります。
ちょっとお墓も工夫してレイアウトしてあるとか。
こっちはね、樹木葬っていうのをさせていただいてるんです。
うん。
お墓っていうと、墓石があ
る
じゃないですか。
うん。
じゃなくて、墓石って大きなね、うち650年のクスモスがあるんです
よ。
30メーターぐらい。その下に、いわゆる昔の海外墓地みたいな感じの、石のプレートが置いてあって。
プレートね。
うん。
プレートね。
うん。そこに、納骨する。
へぇー、もうなんか全部斬新。
先ほどちょっとね、お布施の話つらって出ましたけど、そのお金関係についても、なんかクリアにするっていうことをされてるんですね。
どうですか、やっぱり、先生も、
はい、
皆さんも、
うん、
お坊さんっていうと、うん、一番問題になることってあるんですよ。
うん。
だいたい聞きますよね。お布施はいくらですかって
言う
と、だいたい返ってくる言葉が、
うん
お気持ちで。このお気持ちって広いでしょ？
お気持ちで、一回も来たことないわ。
5000円もお気持ちだし、100万円もお気持ちだし、ですよね。それ、皆さん結構トラブルになるんですよね。
なるのトラブルに？
いや、トラブルですね。
少ないって言われること結構よくあるらしいんですよ。
あ、お坊さんの方から少ないっていうこと？
はい。よくトラブルあります、それ。だから、それが嫌だったんですよね。で、私、金額提示したんです。
あ、ほうほうほう。
いくら？
開示オープン。
はい。
メニューリスト。
先生方も、ね、姉さんもそうですよね。
開示
の
負担と、
開示
の負担。
時価ってなってないでしょ？
ないない。
坊主だけですからね。坊主と、お寿司屋さんだけですよ。
そうだね。
マグロですか。
人によって見え場が変わるし。それが嫌だったもんですから、金額を書いたら、これ逆にその金額が高いっていう、おっしゃる方もやっぱりいるんですよね。
はいは
い。それと私の1万円と、先生の1万円やっぱり違いますよね。だからその認識が違うもんですから、それでやっぱ高いって言われた方が多かったもんですから、そしたらどうしようかって上限書いたんですよ。
上限ね。
いくらまででいい。
ああ。
頭悪い坊主でしょ。
じゃあそんなこと思わんよ。
だからこれまででいいよって。面白いでしょ。
じゃあ、それは、ユーザーにとってはすごい、わかりやすくて、すごい親切ですよ。
安心してください。
安心です。そう。
まあ、放送ですよね。
聞こえてる
よ、なんですけども、同情者からやっぱり。
叩かれますよね。
いっぱい。ふざけるなと。
でもさ、そういうふうに誰かが改革していかないと、今の時代に合ってかないよね。そういうこと700年前の常識は今には通じないわけだから、通貨のね、価値も変わってるわけだから。
今日ちょっと違うところで放送を撮ってきたんだけど。
さっきから言ってた番組
で。そこの、来たメールが、あるうちのお檀家さん、お檀家さんから、本堂を建て直すから、寄付を。で、その寄付は、借金してでも払わなきゃいけないのかと。
ああ。
言われまして、 それお寺に言えばって、うん、ふざけんなクソ坊主ともね。そうでしょ、そういう時代じゃない
っすね。出る国すぎませんか。
出すぎたら、今度いなかったら出てくる。出てくる。海洋もね、海洋も難しいでしょ、
はい、難しいよ、ね、
あの商売やってる方とか、先生のような方が、長い海洋がいいって絶対言われるんですけども、海洋も、皆さんすごいですよね、よくトラブルあるのが、海洋、陰謀してると30万、50万、
ありますね、
そんなにかかるんですかね、って
。でも1000万ありますね、
1000万でも、
ふざけないと思う。
あれ、松屋に渡ってずっと払ってなかったんです よね、
大
変ですよね。ナンセンスでしょ、だって大きな声で言えないですよ。インゴついて3文字でしょ、それで何千万とか何千万か、冷静に考えてください、
冷静に考えるとなんかやってらないよ、
まあ、もちろん真剣に考えますよ、そうですね、外の人の内様を考えますけども、この3文字で、でしょ、
でどうしたんですか、レンカ
さん、僕は、無料じゃなくて、もらってないんです、
もらってないんです、フリーね、
もらうからって分かんないね、
名付け親フリーね、
はい、でそれもやっぱり怒られる、
そう、叩かれますよ、それは。だって皆さんそこで商売されてるのに、
だって隠語ついたからって、普通の会場だからって、行くところ違うと思います、
行くところ天国
でしょ、そんなね、何が誰が喜ぶかって知ってた人が、まあ、お父さんのお金出したよっていうのを、あと、
いい感じだね。じゃ、たくん、もう、ちょっと本題に来る、
はい、そうですね。ちょっと、今、もっと話してたいんですけど、
はい、
ただちょっと一つね、ご相談というか、ちょっと今ね、ちまたを見やしてるというか、お話なら、美談料というお話、
はい。お墓、例えば今、昨今ですと、お墓じまいっていうことが流行ってきてますよね。
お墓じまい。
お
辞めるってこと？
例えば、歴代のね、代々のお墓があったとしても、お子さんが女の子しかいないとか、お孫さんとかしかいない。実際はそうなんですよね。お墓、例えば、ちょうど土曜日の中日新聞の朝刊の一面にも載ってたんですけれども、やはり、まあ、市営の墓地でも、7割の自治体が、やはり、無縁墓。で、その対策を行政は一切取っていなかったっていう。の死に墓地とか霊園しても多いんですよね、もう無縁墓、誰もお前にして
ない、もう草ぼうぼうで登っちゃうなってる、
そうそう、からいないだろう、そういう場合
7割っておっしゃいましたね、
はい、7割の墓地ができますからね、だからそうなると、でも分かんないですよ、私も明日もしかしたら無縁墓になってしまうかもしれない、でこういうことやっぱりうちの樹木塔っていうと管理がいらない、毎朝毎晩僕がお経を読んでるんですよ、だから別に守る人いらないっていう考え方なので、だから変わっていきたいっていう人がいるんですけども、そのお寺さんにお墓出したいとか、変わりたいっていうと、そのお寺さんから無断料を払うと、いうトラブル多いんですよ、
相当ですか、
結構な金額になって
何とか言
って
くの、もっと、
まあ、マックスと300とか
500とか、そのもうここのお寺から向こうのお寺にチェンジしたいんだけどっていうと500万とか、
とかの、まあ、アベレージでも本当に30、50、
アベレージね、
だから、そしてお寺さんとしては檀家さんを失うわけなんで、
そうだね、
収入源がね、なくなっちゃうから、まあ、手切り金を払ってくれっていうことだと思うんですけど、なんかね、ちょっと愛人と
関係みたいな
感じに近いんですけど、ただこれ基本的には法的にはやっぱ根拠はね、まあ当たり前ですよね、法的根拠はないと言われているんで、
はい、
時短料払えと言われても、まあ、裁判になったらね、払うって判決は出ないと思うんですが、
ね、
ただ、お寺さんもお寺さんで寄って立つもの、ね、盾にするものがあって、そのお墓はね、お寺さんにお墓がある場合に、そのお墓を移さなきゃいけないんでね。
そうだね。
そうすると、その、移すときに、やっぱり、ね、許可申請みたいなのが必要で、
そうなんです
か、それで判を押しまわなかったんですよ、住職さんに。それを、離断料払わないと、ダメだよと。自由にされちゃうっていうことが一つ問題化されてると。で、まあいろいろね、そういうところ、うちで実際そういう事件ないんですけども、まあやっぱりその、もう離断料云々の話になる前にですね、もう実際もうお世話になりましたと言ってですね、その1年分の祈祷料と、なんか手土産を持って、割るという方がいいんじゃないかって、そうすればお寺さんの方も逆に請求しにくいんじゃない
かと。あ、そっかそっか。
そういうようなテクニカルなお話もね、先ほどちょっと聞かせてもらいましたけど。
なるほどね。言いづらい感じに、まあ、お互いに終わりを
いくらでしょうかって聞いちゃうといくらですって話になっちゃうから、
うん、もうここでもうちょっとお寺もうやめたい、あのお墓もやめたいんですけど、うん、って言って1年分のそのお礼を持っていくと、
う
ん、
そう
したらまあスッキリできると、
まあ一つの解決方法ですね。
ね、レンカさん、はい、そうか、レンカさんのグッズも持ってきてるじゃないですか。この何これ、携帯ストラップみたいなやつとか、
お守りなんです。
これお守りなんですか。
ちゃんとお守りしてあります。
あ、じゃあこれ私がちゃんとレンカにつけてれば、はい、レンカさんがいつでも24時間守ってくれてるっていうこと、
いい縁があると思いますよ。
やったなんか年の始まり嬉しいよね、一瞬で。
そうですね、
今日ここに来てくれたのもなんか運命を感じます、本当に。今会うときありがたいです。もういいかな、じゃあ締めましょうか。
もう今ね、何かその、何か PR というか、何か言っておきたいこととかって、もう聞きました？
あ、でもね、やっぱり皆さん、お坊さんと仲良くしてください。はい、
あ
ね、お坊さんを育ててください。
育てる、
坊主なんか偉くないからね。一番偉いのは仏様と、仏様になったお父さん、お母さんなん
です
。そこを立てていただき、それもそうですよね。
じゃあ、そんな蓮華さんに我々がもし会いたくなったら、じゃあ、もう一度じゃあ、お寺のお名前と、
はい。はい、愛西市にあります大宝寺と言います。ですからホームページで愛西市、愛の西の市です。愛西市大宝寺、大きい宝寺の寺、もしくは樹木葬、樹木の、樹木の葬儀、樹木葬大宝寺と検索していただければ、
はい、
ありがたいです。
気軽に遊びに行きましょう、はい、私たちも。
そうですね、お前に行きたいですね。
はい、松尾さん、本当今日は、楽しいお話ありがとうございました。クールジャパンの方に、力士や忍者と並んで頻繁に登場するお坊さんですよね。今後とも日本の良さを、日本の良さというかもう、社長さんのもう、その、もう、ぶつかった感じで。はい、良さを伝えてください。そして、法律問題でもし、お困りの際は、ぜひ、武田隆弘総合法律事務所にご相談をお願いします。ということで、本日の出たとこ勝負でした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に周りを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
2時半になります。ユナイテッドノース 84.4 をお送りしてきました。100分の2択3択エンディングテーマ曲は半田健太の17番です。
来週月曜日はね、休日で、
はい、
またまた城下町
の宮山を見せそうですね。止めれになるかもしれない。
そうですね、
そうですかね、宮山の奥ゆかしいところだな。
なんせね、海の日ですから、はい、ね、今年はね、何かと注目を浴びるような予感がしますね。
そうですね、
私たちもね、うまく乗っかってね、盛り上がりをね、はい、お座りしてもらいましょうね。
本当にもう乗りたい乗りたいですよ。さっきですよね、本当に蓮華さん面白かったよね。
はい、もう本当にもうラジオの大先輩でもあります。
うん、声がいい。
僕のね、高校の先輩でもあるんで、
う
ん、
あ、そうなんだ。
そうなんです、何かついてる先輩なんです。
本当にもう何卓球ワールド。私も本当におも面白いというか、楽しい思いをさせてもらってるんです。本当に本当にありがたいです。今日もありがとうございます。
嬉しかったです。ありがとうございます。
さて、番組では皆さんからの2卓、3卓を募集しています。ちょっと選んだらいいなというリスナーの皆さんのさらなる選択に関するトピックスを待ちております。次週のメールテーマは、金銭の素材です。
ね、離婚率と並行して、このね、金銭の所在もね、はい、ただ争点となるところですね。金銭って親権ね。
そうね。
またね、望まない出産などで、未婚のお子さんのね、金銭をめぐってのトラブルもね、あったりします、ね。
奪い合うこともあれば、なすりつけ合うこともあったり、悲しいですよね。あまりあってはならないことですから、このテーマに関心のある方、大体なる方はメールを待ってます。他にも自分で解決できないなというお悩み事がありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知県さんの公式ページから、タックの2択3択宛てに送ってください。ということで、次週も2月12日ですが、はい、このチャンネルでお耳にかかりましょう。では、
さようなら。
この番組は武田孝弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。